私たちイエス・キリストを信じる者たち、クリスチャンは新しく生まれ変わった者たちであるということを学んできました。私たちは主によって生まれ変わらされた者として新しい人生を生きる者となったんだと御言葉が教えてくれます。前回私たちは神を愛する者として私たちは生まれ変わったんだということを見ました。今日私たちは2つ目です。信仰を持って生きるものとされたんだということ、信仰について私たちはご一緒に神様の御言葉を学んでいきたいと思います。信仰を持って生きるものへと私たちは生まれ変わりました。テキストはヘブル人の手紙の11章、まず6節のところをご覧いただけますでしょうか。6節にこのように記されています。信仰がなくては神に喜ばれることはできませんと。信仰がなくては神に喜ばれることはできませんということは、神様に喜ばれることをするための鍵というのは信仰だということです。信仰によって神がお喜びになるって、そのように御言葉を教えるわけであって、我々考えてみなきゃいけないのは、じゃあどういう信仰を神様は望んでらっしゃるのか、どういう信仰を神様がお喜びになるのかということです。感謝のことに、このヘブル人の手紙の著者は私たちにそのことを教えてくれています。で、その箇所を見る前に、この信仰ということに関する一つ定義を皆さんのノートにも書いておきました。信仰って一体何だろうって。もし要約するとしたら、こういうふうに要約することができると、そのように思います。それは神、また神のお言葉である聖書への揺るがない信頼である。神に対して、そして神がくださったこの聖書の御言葉に対する我々の揺るがない信頼である。なぜそういう定義をしたかというと、実はそのことをこの著者が私たちに教えてくれるからです。ヘブル人の手紙の11章の1節をご覧くださいます。そこにこう記されています。信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものです。2つのことが出てきますよね。信仰とは一体何かということについて、この著者は私たちに教えてくれています。一つは望んでいる事柄を保証し、もう一つは目に見えないものを確信するとあります。どういうことを彼は言わんとしたんでしょう。望んでいる事柄を保証してありますけれど、これは神の御約束への信頼と確信を教えています。神様が与えてくださった約束への信頼と確信です。望んでいる事柄というふうに我々の希望について彼は記しています。私たちクリスチャンというのはこの希望を持って生きている者たちでしょ。神様の約束に立って生きている者たちです。主はこのような約束をくださった、我々はそれを信じているんです。その神の約束を信じて生きる、それが信仰だというわけです。ここに保証しという言葉が出てきます。この名詞ですけれども、これは土台であるとか自信であるとか確信という意味があります。そうしますとね、我々クリスチャンが持っている希望っていうのは果たしてそのようになるのかどうか、50-50 のそんななるかならないかわからないような、そういった希望でもないし、そうなってほしいなという淡い希望でもないんです。我々の希望っていうのは確実にそうなるという確信なんです。神が約束なさったら必ずそうなります。それを信じるのが信仰だって言うんです。ですから我々の望んでいる事柄、我々の希望というものを保証する、確信をもたらす、それが信仰だとこの著者は私たちに教えるんです。ですからまず最初に彼が言ったことはこういうことです。皆さん、我々がどう思うかじゃないんです。人がどう言うかでもないんです。神がおっしゃったら必ずその通りになります。神の約束は必ずそうなる。これを 信じること、それが信仰だって。でね、こういった信仰というものは成長するものです。成長します。でどうやって成長するかっていうと、2つのことが考えられる。1つはそれはこの約束を与えてくださったお方をより深く知っていくことです。つまり約束をくださった神をより深く知ることによって、その確信は増します。イザヤはユダの王ヒゼキヤにこう言うんです。主は約束されたことを成就されますって。素晴らしい約束でしょ。力にあふれた、確信にあふれた真理です。主は約束されたことを必ず成就するって言うんです。だから神様でいらっしゃるんです。だから全能のお方なんです。ですから私たちはその方を深く知ることによって、我々も同じように確信を持って歩むことができます。また同時に私たちの確信が増していくためには、我々は過去の出来事を学べばいいんです。過去の出来事からのレッスンがあります。これまでの多くの信仰の先輩たちは主を信頼して約束を信じて生きてきました。そして神様がどのように彼らを扱われたのか、彼らのその人生の終わりがどうだったのか、そのことが記されています、聖書には。それを見ることによって私たちは、私たちも彼らと同じように歩めばいいんだと、そのことを教えられるわけです。パウロはローマ人の手紙の中でこう言っています。昔書かれたものは全て私たちを教えるために書かれたのです。彼が言うことは、聖書は後の時代、今の私たち、我々が大切なことを学ぶために記されているというわけです。それは聖書の与える忍耐と励ましによって希望を持たせるためなのです。あなたや私が希望を持つために、そのためにこの聖書が与えられているって。だからどうしたらいいかって、しっかり聖書を見ることで、聖書を学ぶことです。正しく、そしてそれを信じることです。神は約束されたことを必ず必ず守られるって。二つ目に、この11章のヘブル書の11章の一節が教えるのは、目に見えないものを確信させるとあります。これは神様の御言葉への信頼と確信です。約束だけじゃない、神のお言葉に対する信頼と確信です。というのは、ここに目に見えないものを確信すると言っています。確信するっていうこの言葉は、証拠であるとか根拠であるとか証明するって言うんです。つまり目に見えないけども、それが事実であると我々は確信するって。例えば私たちは目に見ることのできない神様を信じてますでしょ。この中にいる全てのクリスチャンは、私は神を見たから信じたなんて人はどこにもいません。だって私たちは神を見ることはできないからです。神は完全であり、我々は不完全だから、我々は神様を見ることはできません。神はまた霊だとも言われています。じゃあ目に見ることのできない神をどうして信じたかって、全てこの聖書でしょ。皆さん、聖書を通して私たちはどのような神がいらっしゃるのかを知ったわけです。確かに目で見ることができない神で、でも我々はこの聖書の教えだからそのことを信じたんです。これまで数千年にわたってこの聖書は試されてきました。人々は聖書の中に過ちを見つけようとして、さまざまな角度から聖書を攻撃してきました。しかし聖書はそのすべての攻撃に勝利しました。誰一人として聖書の中に過ちを見つけることはできない。当たり前です。神がお書きになったんですから、神が与えてくださったものですから。ですから私たちはこの神がくださった聖書を通して、大切な大切な真理を知ることができます。 この聖書が誠の神について教えるので、我々はその神を知ることができました。パウロがこう言っています。どうか世々の王、すなわち滅びることなく目に見えない唯一の神に誉れと栄えとが世々限りなくありますようにって。パウロは私たちに教えてくれます。テモテ第一の一章の17節のところですが、世々の王であり、すなわち滅びることなく目に見えない唯一の神に誉れと栄えがとこしえにあるようにって。確かに見ることはできません。しかし聖書が教えるゆえに我々は信じています。また目に見えないものを信じているということを考えたときに、私たちの救いもそうじゃありません。聖書を見たときに、私たちは聖書からイエス・キリストによって罪の許しが、救いが与えられるということを聞きました。そして私たちはそれが聖書の教えであるがゆえに我々は信じました。でも我々誰一人としてイエス・キリストの十字架を見てませんでしょ。十字架で血を流していらっしゃったイエス様を見たことはありません。その死から完全と肉体を持ってよみがえってきたイエス・キリストをこの目で見たこともありません。じゃあなんで我々信じてるかって、この神がくださった聖書がそのことを我々に教えるからです。そして聖書がそのことを教えるから信じるだけじゃない、信じた私たちに聖書が教えていたことが実際に起こるわけです。聖書の教えていることを我々は実際に体験するわけです。だから罪許されたことによって、私たちは本当にそのことを実感し、そのことを感謝するものへと我々は変えられました。皆さんそうでしょ。イエス様を信じることによって罪許されたって、感謝だって、違います？神様がおっしゃっていることを我々が心から受け入れたときに、神様はそういったことを我々のうちでなしてくださる。ですから私たちは確かに聖書が言ってるから、これが真実だと信じています。それだけじゃないです。主が私を生まれ変わらせてくださった、この事実が誠の神がいらっしゃること、そしてこのイエス・キリストによる救いが本物であることを我々は確信しています。違います、信仰者の皆さん、ね、誰かが皆さんに教えてくださったことをただ信じてるんじゃない、そういうものにしがみついてんじゃない、御言葉に立ち、そして主が御言葉を通してあなたの人生のうちに成してくださったその御業にあなたの確信があります。ですからこの目に見えないものを確信する、すなわち目に見えなくても神の言われたことは真実であるというその確信をもたらすのが信仰だとこの著者は言うんです。私は目で見ることのできるものしか信じないとか、そういう人はたくさんいます。だったら残念ながら神を見ることはいつまでたっても叶いません。目で見ていなくても我々は信じてます。そしてこの目に見ることのできない誠の神がおっしゃったことが確かに私たちのうちで起こっている。ですから信仰というものは望んでいる事柄に、我々の希望に対して確信を持たせてくれるだけじゃなくて、たとえそれが目に見えないことであったとしても我々はそれは真実であるという確信を持たせてくれる、そういうものだとこの著者は我々に説明してくれています。さてそれを話した後で彼は信仰の対象について教えています。何を信じるべきなのか、そのことをこの11章の先ほど途中までお読みしましたけれども6節の御言葉が教えてくれているので、もう一度そこ見てくださいます。信仰をいただくために一体何を信じたらいいのか、その信仰の対象に対してこの著者は2つの教えを与えています。1つ目は誠唯一の神を信じなさいというんです。もう1つは神による公正な裁きがあることを信じなさいって、この2つのことを教えています、ね、 一つ目の誠唯一の神を信じなさいって、彼が私たちに言うことは、6節見てください。神に近づく者、神を礼拝するために近づく者は神がおられることとと言っています、ね、生きた清い誠の神がおられるんだって。パウロはコリント第一の8章の中でこんなこと言っています。私たちは世の偶像の神は実際にはないものであること、また唯一の神以外には神は存在しないことを知っていますって。非常にすごい教えですよね。私たちは世の偶像の神は実際にはないものであるって。神は一人だって。神と名のつくものはこの世にあふれてるけれども彼らは神ではないって。唯一の神以外には神は存在しないことを知ってるって。また同じコリント第一の8章の6節にもこう言っています。私たちは父なる唯一の神がおられるだけで、すべてのものはこの神から出ており、私たちもこの神のために存在しているのです。パウロはこういうことを教えるんです。確かに神と名のつくものはたくさんある。コリントの教会も、そのコリントの町もそうでしたでしょ。アテネもそうでした。偶像に満ち溢れているところです。そこでパウロは教えるんです。たとえ神と名がついていたとしても本当の神は一人しかいないって。どんな神様なのか、この8章の6節のところで言ってました。すべてのものはこの神から出ておりって。つまり彼が言っていることは、本当の神様ってのはすべてのものの創造主だと言っています。そこが、その崇拝の対象が誠の神であるかどうかを見極めるところです。私たちの周りに存在する神と名のついているものはみんな創造主じゃありません。しかしこの聖書の教える神こそがすべてお作りになった創造主なる神です。そのことをパウロは言うわけです。ですから私たちが何を信じたらいいのかって、この著者が教えてくれるのは、あなたは唯一誠の神が存在される、その正しい誠の神を信じなさいって。それが一つ目だ。二つ目に彼が言うことは、神による公正な裁きがあることを信じなさいというのに、裁きが必ず来るということです。イエス様を信じているあなたにとって、その日は素晴らしい神様からのご褒美をいただく、報いをいただく日です。しかしこの誠の神を信じていない人々にとって、この裁きというのは非常に非常に恐ろしい日です。すべての罪が明らかにされて、その罪の裁きを受けるからです。実はこの後で私たち見ていきますけれども、エノクという旧約聖書の一人の人物のこと、ね、彼はどういう人物だったかというと、アダムから7代目の人物だったって、ね、アダムといえばお神様をお作りになったから、まだそんなに時間が経ってない7代目のエノクって。でこのエノクがどういうことをその時にしていたのかって、実は新約聖書の一番黙示録の前ですけど、ユダの14節と15節のところを見ていきますと、そのことが記されています。見てくださいます。アダムから7代目のエノクも彼らについて予言してこう言っていますって。エノクはこんなことを語ってたんです。見よ、主は千万の生徒を引き連れてこられる。すべてのものに裁きを行い、不敬虔な者たちの神を恐れずに犯した行為の一切と、また神を恐れない罪人どもが主に言い逆らった無礼の一切とについて、彼らを罪に定めるためであるって。裁きの話でしょ。だってこの前後読みお読みいただくと、神様に逆らっている人たちに対する裁きの警告が記されています。ねえ皆さん、神様のメッセージは全然変わってない。旧約聖書も新約聖書も。神は常に 人類に対してその罪の裁きが必ず来るということを警告し続けてこられています。あのノアの洪水だってそうでした。神が下されてその裁きというものは必ず裁きの日が来るということを指し示していました。ですから私たちが信じなきゃいけないこととして、この著者が我々に教えてくれること、その二つ目は何かというと、我々は必ずこの神の前に立ち、神様から公正な審判を受けるんだということです。もちろん我々クリスチャンはその罪の裁きをいただくわけじゃありません。罪の問題は解決したんです。私たちがこの地上にあって救いに預かって以来、どのように主の前を歩んできたかによります。何をしたかじゃない、どのように主に従ってきたか、御言葉に忠実に歩んできたかどうかです。そのことに基づいて主は裁きを下されます。ですからその日が来るんだと信じ、そのことを覚えている人たちっていうのは、今日どんなふうに生きたらいいのかってことを真剣に考えますでしょ、ね、私たちは明日どう生きようか、そういうことを考えるのではなくて、今日どういうふうに生きるかを考える者たちでしょ。だって神様が与えてくださったのは今日ですもん。誰一人として明日も必ず自分に訪れるなんて確信持ってる人はいません。確信持つことできません。分かっているのは今この瞬間、神様は私たちにくださっている。つまりこの瞬間を、神の前を正しく歩んでいきなさいということを神が私たちに教え、そして私たちに命じておられるわけです。ですからね、信仰者の皆さん、あなたも私もこのイエス・キリストの前に立ちます。そしてその時に後悔しないためには、今主にしっかりと従い続けていくことです。そしてその生き方は決して無駄な生き方ではありません。でもその選択はあなた自身がなさることです。どういう選択をするのか、このヘブル書をもう一度見ていただきますとね、皆さんね、神を求める者には報いてくださるんだって。私たちが神の前を正しく歩んでいくなら、必ず神様はそれに対してふさわしい報いを与えてくださるって。だから主の前に正しく生きていこうって、神がお喜びになることを行っていこうって、でそういうふうに私たちが考え、そういうふうに生きていくのはいいです。それはあなたが救いに預かっているからです。神様があなたを救ってくださったら、我々学んできているように、私たちは新しく作り変えられるんです。新しい人生が始まったんです。その人生っていうのは、神に喜ばれることをしていこうという人生です。ですからこの与えられたこの日を、神の前に正しく神が喜ばれることをしていこうって、そういうふうにあなたは作り変えられたんです、ね、救いを得るためじゃないんです。その生き方をあなたに救いが与えられていることを明らかにするわけです。ですからこの救い、この素晴らしい信仰というものをいただくためには、あなたは神が、誠の神がおられること、そしてその方の前であなたが裁きを受けるんだということ、そのことを受け入れることが必要だと、そのことをこの11章の6節が我々に教えてくれるんです。でこの前後見ていただきますと、たくさんの人々の名前が出てきます。というのは、彼らはそのように実際に生きた人々だからです。実例がたくさん出てきます。何人かご一緒に今から見ていきたいんですが、今我々6節見てるんで、その前4節ご覧くださいます。ここにアベルとカインの話が出てきます。4節に、信仰によってアベルはカインよりも優れた生贄を神に捧げ、その生贄によって彼が義人であることの証明を得ましたと書いてます。この兄弟です。お兄ちゃんのカインと弟のアベルです。聖書が私たちに教えてくれるのは、このアベルは信仰者であったということです。救いに預かっていたということです。 誠の神を信じてたんです。ところがカインはそうではありませんでした。なぜそれが分かるのか今から見ますよ。それはね、彼らの行いなんです。でこの4節が私たちに言うように、アベルとカインの違ったところは何かっていうと、アベルはカインよりも優れた生贄を捧げたと書いてるんです、ね、アベルだけが生贄を捧げたとは書いてないんです。2人とも生贄を捧げたんです。見た目は同じことをやってるんです。捧げ物を捧げてるんです。ところがその後見ていただきますと、神が彼の捧げ物を良い捧げ物だと証ししてくださったからだと書いてる。つまり捧げるという行為だけを見たら同じかもしれない。でも神はそれぞれの心をご覧になってらっしゃって、そしてアベルの捧げ物、それを喜ばれたんです。なぜなら彼の心が正しかったからです。アベルの捧げ物を神は喜ばれたけれども、カインの捧げ物を神は喜ばれなかったんです。だから皆さんね、何度も我々が学んでいるように、あなたがこの礼拝堂に座っていらっしゃることを神様喜んでいらっしゃるかというと、喜んでいらっしゃらない可能性もあるんです。あなたが捧げていらっしゃる礼拝を神様喜んでいらっしゃるかというと、喜んでいらっしゃらない可能性もあるんです。問題はあなたの心です。どんな思いを持ってここに集っていらっしゃるかです。どんな思いを持って神を見上げていらっしゃる。神様がご覧になっていらっしゃるのはあなたの行いじゃないです。あなたの心です。ここでもそのことを明らかにしていらっしゃるんです。思いません？確かに神様は我々の心をご覧になっていらっしゃる。神でなかったらそのことは分かりませんでした。人々がそれを見てるならば、二人とも素晴らしいなと思ってたかもしれない。ところがカインの捧げ物に対しては、神は私はそれを喜ばないとおっしゃった。さっきから我々見てきているように、また我々何度も何度も学んできたように、本当の信仰、本当の救いというのはその人に変化を生じます。神様によって救われた人は神を愛する者へと生まれ変わります。神を愛する者として生まれ変わったゆえに、その人は神が喜ばれることが何かを考えて選択するんです。生きるんです。ですからこのアベルの捧げ物を見たときに、神がお喜びになる捧げ物を彼が捧げたのは、アベルが神を愛していたからです。だからアベルが考えたことは、どうやったら神様を喜ばせることができるかって。その心が正しかったゆえに、その捧げ物を神は喜んでお受けになった。カインを見たときに、カインの行いは自分の捧げ物を受け入れられなかったこと、そして自分ではなくて弟の生贄が受け入れられたこと、その事実を見たときに彼は怒りを持って弟を殺そうとしました。そして実際に殺しました。どう思います？彼の心の中には神様を喜ばせたいという思いがあったかどうか。もしそうだったら違う反応をしたでしょう。ですからこのカインについて御言葉は次のように教えるんです。ヨハネ第一の手紙の3章12節のところに、カインのようであってはいけません、彼は悪いものから出たものでとあります。兄弟を殺しましたって。なぜ兄弟を殺したのでしょう。自分の行いは悪く、兄弟の行いは正しかったからですって。ヨハネ第一の3の12のところにあります。彼は悪いものから出たって。御言葉はカインが救われていなかったことを明らかにしています。また忌まわしいことであるなんて、そういう表現もユダの11節のところに出てきます。忌まわしいことです。彼らはカインの道を行き、利益のためにバラムの迷いに陥り、コラのように背いて滅びましたって。ですからこうして聖書を見るときに、カイン自身がこの救いに預かってなかった。だから彼はこういった行いをしたんです。この行いは彼自身がどういう存在であるか、彼の心を浮き彫りにしていました。アベル。 さて次の人物はこの5節のところに出てくるエノクという人物です。信仰によってエノクは死を見ることのないように移されました。神に移されて見えなくなりましたって。このエノクという人物は肉体的な死を経験せずに天へと導かれた人物です。なぜ彼は肉体的な死を経験しないで天に導かれたのかって理由書いてますでしょ。移される前に彼は神に喜ばれていることが明かしされていましたって出てきましたでしょ。なぜエノクはこのような祝福に預かったかって。だってエノクは神に喜ばれていたからです。神に喜ばれていたって。でそのことについては実は旧約聖書の中を見たときにわずかの箇所しか御言葉しかそのことを記していません。例えば創世記の5章を見るときにエノクはメトシェラを産んで後300年、こう書いたんです。神と共に歩んだって。この創世記の5章の24節にもエノクは神と共に歩んだ、神が彼を取られたので彼はいなくなったと書いています。でね、この短い箇所に2回神と共に歩んだと記されているんです。これはどういう意味かというと神を喜ばせていたという意味です。神を喜ばせていたって、これがエノクだったんです。しかもどれだけの期間だと思います？300年間。300年間彼は神に喜ばれることをした。もちろん私たちと同じように罪人ですから神の前にさまざまな罪もあったでしょう。でも私たちが何回も学んだように罪を犯したらどうしたらいいか、罪を神の前に告白するんです。悔い改めて許していただく、そうやって神の前を正しく歩み続けていくんです。エノクという人物を見たときに聖書が我々に教えてくれるのはおそらく彼はそうやって生きてた。罪を神の前に悔い改めながら神が喜ばれることを考えて、そして神と共に歩んだって。ですから信仰を持っていたアベル、信仰を持っていたエノク、確かに彼らは神に喜ばれることを行いました。この信仰がそのような行いを生み出してきました。でこういった意味を当然神様はあなたや私に期待していらっしゃる。で兄弟姉妹の皆さん、神様は間違いなくあなたや私が彼らと同じように神を喜ばせる歩みを継続することを望んでいらっしゃる。どんな時でも神の約束をしっかりと信じて、その約束に信頼を置いて、神がおっしゃったんだからその通りになるって、神のお言葉は必ずその通りになるんだという強い信頼を持って生きることを神様は喜ばれます。そのようにあなたが生きていくことを神様は望んでいらっしゃる。でもそれを望んでいない存在もあります。サタンです。この間も見たようにサタンは巧妙に皆さんのうちに働いて、そして皆さんがそんなふうに生きないようにするんです。いいです、ここにいらっしゃる兄弟姉妹の皆さんが今見てきたように、私は神の約束をしっかり信じますと、神がおっしゃったことは必ずそうなる、私はそのように信じて神様の御言葉に従っていきます。もしそんなことになったら大変なことが起こるんです、サタンにとって。だからサタンがすることは、さまざまなことを用いて皆さんがそんなふうに生きないようにと働きます。聖書の中を見たときにサタンのさまざまな策略というのを見ることができるんですが、その中の一つはよく皆さんご存知のように創世記の3章に出てきます。彼がしたことは神の御言葉への疑念を抱かせます。疑念を抱かせる。彼はこう質問するでしょ。本当に言われたんですかって。神様本当にそんなこと言われたんですかって。つまりそうして神が言われた神のお言葉に対して 疑いを抱くんです、ね、実際そのようにしてアダムとエヴァにこのサタンは誘惑をしました。そして神のお言葉に対して疑念を抱くだけじゃないんです。神ご自身への疑念を抱くように働くんです。この3章の時の出来事をもう一度見ていただきますとね、このように記されています。あなた方は決して死にませんと、あの中央の園の木の実を取って食べたらあなたは必ず死ぬと神様おっしゃった。そしてサタンとエヴァのやり取りがあって、サタンが言ったことはあなた方は決して死にません、あなた方がそれを食べるその時あなた方の目が開き、あなた方が神のようになり善悪を知るようになることを神は知っているのです。なんでこんなことをサタンがエヴァに伝えたのか、お分かりでしょ。サタンがしたかったのは、神様ってすっごく利己的な自己中心な方ですよって、あなたに素晴らしい祝福を与えたくないから食べちゃいけないって言ってるんですよって。だってあれを木の実を取って食べたらあなたの目が開かれて、あなたは神のようになり善悪を知ることになるんです。そんな素晴らしい祝福に預からないように神はあなたに食べちゃいけないって言ってるんですよって。神のお言葉を疑うだけじゃない、神ご自身を疑う、そのようにサタンは働くんです。そしてもう一つ挙げるとしたらね、皆さんね、神の御言葉に信頼しないようにとサタンは働きます。どんなふうに、私たちが神様のお言葉を聞くときにいろんな反応が起こります。ある人はこういう反応をするかもしれません。そういう人がいないことを期待しますが、聞くだけで満足している人です。もう今日はもう聖書十分聞いたって、今日はもう礼拝行ってメッセージ聞いた、もうそれで十分、また来週聞きましょうって。御言葉は何て言ってるかよくご存知でしょ。御言葉を実行する人になりなさい、自分を欺いてただ聞くだけのものであってはいけませんとはっきりと教えられている、ヤコブの1章の22節のところです。ということは、神様がメッセージをあなたに語られるときに、こうして御言葉を通してあなたに語るときに、聞いているあなたには責任があるということです。それに従うという、それを実行するという。でもね、多くの人たちは聞くだけで満足です。あ、今日も聞けたからよかった。イエス様、御言葉を聞くだけだからあなたの信仰って成長してこないんです。あなたの信仰が成長しない原因がそこにあるんです。あなた御言葉聞くだけだから。またね、皆さん、もしあなたが御言葉を聞くだけで実行してないんだったら、あなたはこの地上で過ごせる祝福にあふれた人生、祝福に満ちあふれた人生を逃してしまってんです。もう一回大きな声で言います。御言葉を実践しないでただ聞くだけであったら、神があなたのために備えられた素晴らしい祝福にあふれた人生をあなた自身は逃してるんです。我々は考えるんです。天国に行ったら素晴らしい時間が過ごせるでしょうって。確かにそうです。でも我々は天国民として今この地上にあって、その祝福を味わいながら生きることができるんです。そのすべての鍵は、神様がおっしゃったことを信じ受け入れて、それを実行するかどうかです。でもサタンはそれ知ってるから、皆さんがそんなふうにしないようにと一生懸命皆さんを邪魔します。また皆さんがただ聞くだけでって実行しなければね、この地上で主なる神の栄光を表すという素晴らしい機会を残念ながらあなた自身が逃してしまっているんです。神はあなたを通して神の素晴らしさを明かしようとしているんだけども、あなたがただ御言葉を聞くだけで実行しないから、悲しいことにあなたを通して神の栄光が表されない。それを喜んでいるのはサタンだけです。でもそうしてサタンはあなたが神のお言葉を実行していかないように、それに従っていかないようにと誘惑し続けるんです。だから多くの人は御言葉を聞いてそれで満足している。またある人は聞いた御言葉を自分自身にできるかどうか判断するんです。 これは自分にとって実行可能かななんて、ね、判断する基準が間違ってますでしょ、ね、自分の力でできるかどうか考えるんです。ひょっとしたら自分の体力を見て、ある種自分の年齢を考えて、ね、いろんなことを見て、無理です神様って。たとえ神様ができると言われることであっても、自分ができないと思えば我々はそれをしません。あくまでそれをやろうとするかしないかっていうのは自分自身の判断でしょ。申し訳ないですが、それは信仰じゃないんです。さっき最初に見てきたように、信仰というのは神がおっしゃったことは必ずそうなると信じるものなんです。私がどう思うかとか、人が私を見てどう言うかじゃないんです。まあ、あなたも年いってきたよねって、働きができずにクリスチャン生活においても隠居すべきだよねって、それを決めるのは神様です。我々信仰者というのは神に信頼を置いてるんです。神がそうしなさいって言われたら、できるからあなたに命じておられるわけであって、それを受けた私たちは、はい、主よ、あなたを信じて行いますって、それが信仰だって言うんです。信仰がなくては神に喜ばれることはできませんって、ヘブル書の11章が教えてたじゃないですか。あなたが神様に喜ばれるとするならば、あなたや私が覚えなきゃいけないのは、神がおっしゃったことは神の助けによってできるんだと信じる信仰なんです。それを信じるがゆえに、神様どうぞ私を使ってくださいと自らを下げ、そして神様に頼って生きていこうとするんです。サタンはあなたに働いていろんな条件をつけさせます。もう少し若かったら、元気だったら、病気が治ったら、もう少し時間に余裕ができたら、神様それを知った上であなたに今やりなさいって言われたんです。そしてそれをその通り受け入れて、分かりましたっていうのが信仰だって言うんです。そしてその信仰を神様は喜ばれるって言うんです。覚えてらっしゃるでしょう。イエス様の弟子たちが船に乗ってガリラヤ湖の反対側に行こうとしたときに、突風が吹いてきました。船が沈みそうになった。その時に弟子たちがイエス様に駆け寄って何を言ったかというと、ルカの福音書の中に出てきます。こんなふうに記されています。先生先生、私たちは溺れて死にそうですって。イエスは起き上がって風と荒波等を叱りつけられた。すると風も波も収まり、なぎになったって。イエス様その時何とおっしゃったかって、あなた方の信仰はどこにあるのかって、あなた方の信仰はどこにあるのかって、なぜ疑うのかって、なぜ信頼しないのかって、一番安全なところにいたんです。神であるイエス様と共にいたんです。それでも人は恐れたんです。神を信頼するよりも自分たちの経験を優先するんです。このままだったら船が沈むって。そんな信仰あなた持ってません？つまり神様がおっしゃることよりもあなたの常識を優先するって、神様がおっしゃることよりも現実を優先するって。一人のヤマメの話、よく皆様ご存知です。シドンのツァレファテというところです。今のレバノン、イスラエルの北にあたります。そのシドンでエリアという一人の人物がそこに出かけていくわけですが、そこで一人のヤモメと出会うんです。 彼女は薪を集めてました。そこでエリアはこう言うんです。私のために水を一杯くださいって、あ、それからパンもくださいって。彼女はその時にエリアにこう言います。あなたの神主は生きておられます。私は焼いたパンを持っておりません。ただ亀の中に一握りの粉と粉と壺にほんの少しの油があるだけです。ご覧の通り、二三本の焚き木を集め帰っていって、私と私の息子のためにそれを調理し、それを食べて死のうとしているのです。どんな状況にこの二人が置かれていたか分かりますでしょう。非常に厳しい状況です。最後の食事をとって死のうとしてたんです。希望がないからです。その時にエリアはこう言います。恐れてはいけません。行ってあなたが言ったようにしなさい。しかしまず私のためにそれで小さなパン菓子を作り、私のところに持ってきなさい。それから後にあなたとあなたの子供のために作りなさい。イスラエルの神主がこうおせられるからです。主が地の上に雨を降らせる日まではその亀の粉は尽きず、その壺の油はなくならないって。あなただったらどうします？あなたがこの女性だったら、この人何言ってんだろうって。今我々がどんな状況にいるかよく分かってない。今あったとこだものって。ありがとうございました、失礼しますと言って、この人置いとこうって、全然分かってないからという選択する人もいらっしゃるでしょう。でもこの女性はどういう選択をしたのかって。確かに初めてです、エリアに会うのは。いろんなことを考えたかもしれない。しかしこの女性がしたことは何でした？エリアが言った通り行うんです。こう書いてます。彼女は言ってエリアの言葉の通りにした。彼女と彼および彼女の家族も長い間それを食べたって。エリアを通して言われた主の言葉の通り、亀の粉は尽きず、壺の油はなくならなかったって。これが神なんです。こういうことをなさることができるのが私たちの神なんです。彼女はそれを経験できた。そしてこのことを通して彼女は神の偉大さを表したんです。でももし彼女が、無理です、神様、そんなことは。非現実的です。あなたは何も分かってないと言って、それを信じなかったら神の栄光を表されなかった。ということは皆さんが今置かれているところで、神がしなさいということを、もしあなたがしなければ分かるでしょう。せっかく神様がご自身の道から表そうとしているのに、その機会をあなた自身が積んでしまうんです。我々信仰者にとって必要なことは、神がおっしゃったことは信じるんです。それに値するお方だから。私は信じます、あなたを。あなたのおっしゃっていることを信じますって。問題なのは今、このような主を信じきった女性はどこにいるんでしょう。こんな女性が私たちの群れの中にいるんでしょうか。覚えてます？生まれながらに全盲であった一人の男の話。みんなはイエス様に聞きましたでしょ。彼が盲目に生まれついたのは誰が罪を犯したからですかって。この人ですか、その両親ですかって。イエス様何とおっしゃいました。この人が罪を犯したのでもなく、両親でもありません。神の技がこの人に現れるためですって。神はその病を使ってご自身の栄光を表したんです。神の技を成したんです。どんな病を患っていようと、癒されることよりもこの病を用いて主の完全な技がなされますように、あなたの栄光が表されますようにと祈り求める人はどこにいます？そんな人が私たちの胸の中にいるでしょうか。主よ、私が望むことはこの病を通してあなたの御業がなされることです。確かに私としては病から癒されたい。でもそれよりもっと大切なことは、この世を通してあなたの素晴らしい御栄が表されてほしいって。そんな信仰者がどこにいるかです。 そういう信仰書を神様使ってこられたんです。ご自身の栄光を表すために彼らをお使いになった。問題はそういう信仰者が今ここにいるかです。もっと言えばそういう信仰者であなた自身があるかどうかです。もうよくご存知の話です。アブラハムです。ローマ書の4章の中に出てきます。彼はこう言ってます。彼は望み得ない時に望みを抱いて信じましたって。もう自分たちは子供を産むことができない年齢だって。自分たちは子供を産むことがもうどう考えたって誰が見たって不可能であるって。望み得ない時にです。その時に彼らは望んだんです。なぜ望んだか。神の約束を信じたからです。アブラハムを通して、彼らを通して、空の星のように、地の砂のように子孫が増え広がるって。人間的に見たら不可能な状況にあって、アブラハムがしたことは何かって、神の約束を信じたんです。こう書いてます。アブラハムはおよそ100歳になって自分の体が死んだも同然であること、サラの胎の死んでることを認めても、その信仰は弱りませんでしたって。彼は不信仰によって神の約束を疑うようなことをせず、反対に信仰がますます強くなって、神に栄光を期し、神には約束されたことを成就する力があることを固く信じました。だからこそそれが彼の義とみなされたんですって。アブラハムは神を信じたんです。全能の神を信じたんです。神がおっしゃったことは必ずそうなると信じたんです。そして神はアブラハムを祝して用いたんです。ということは皆さんね、神はあなたもそして私も用いてくださるんです。でもそのためには条件がある。条件があるんです。神を心から信頼しきっているかどうかです。神の約束は必ずそうなると信じきっているかどうかです。神の御言葉は必ずそうなるという信頼しきっているかどうかです。我々がどう思うかじゃない。私たちの年齢も我々の健康も、神は全部ご存知の上でこれをしなさいと言われた。神はあなたを使って神ご自身の栄光を表そうとされている。でもその素晴らしい機会を逃しているのがもしあなたとしたら悲しいじゃないですか。兄弟姉妹の皆さん、主を信頼する者になりましょう。神がおっしゃったことは必ずそうなります。これまでそうだったんです。これからもそうです。神をしっかりと信じ信頼し、神の御心がなされることを確信して今日生きることです。主を私を使ってくださいというその心からの願いを持って今日生きることです。神は不可能のことを可能にされる方です。そんな神をあなたは信じたんでしょ。そんな神があなたの神だったら、その神にふさわしく生きることです。信頼を置いて生きることです。信仰者の皆さん、父なる神様、私たちを罪の深みから救い出してくださった。それができるのは神様あなただけです。罪に染まった私たちを清く生まれ変わらせてくださった。それができるのはあなただけです。神様、その全能の方を私たちは信じていながら、あなたの命令に関しては私たちはできるできないを自らの愚かな知恵でもって判断してしまっています。これまでの不信仰を許してください。あなたがおっしゃったら必ずその通りになるというその信頼を持って、その信仰を持ってあなたに従い続けていくことができるように、 この愛する兄弟姉妹一人一人を主をどうぞ強め励ましてください。神様、私たちはあなたの励ましがいります。いや、もっと言えば神様、私たちの目が開かれて、もっとあなたを深く知って、もっとあなたに対してあなたにふさわしい信仰を持つことが私たちには必要です。神様、どうぞ我々を助け続けてください。私たちを成長させてください。そのためにもこの愛する兄弟姉妹が今日からあなたがおっしゃったことをそのまま信じて、そしてそれに従っていく、聞くだけのものから御言葉を実践するものへと変えられますように。それは私たちのためではなくて、神様、あなたの素晴らしさを世に明かしするためですから、どうぞ私たちを用いてください。この愛する兄弟姉妹の上に豊かな祝福を与えくださるように、どうぞそれぞれを守ってくださるように、そしてどうぞあなたがそれぞれを用いてくださって、あなたの素晴らしさを明かしするそんな器として今週用いられますように。御言葉を感謝し、イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アメン。